それでは今日のところですね、いつもはもう一人担当の人がお話を先にしますが、今日はまとめて前の時にその人がしてくれましたので24からもう少し詳しく言っておきたいと思います。ここでですね、まずこのはっきり言っておくということがありますね。でこれは前の時に言いましたように、ヨハネの福音書ではですね、アーメン、アーメン、レゴーヒミと、アーメン、アーメンと2回繰り返している表現、これはヨハネだけなんですね。他の福音書でアーメン、レゴーヒミ、アーメンは誠にあなたが言ってもありますが、アーメン、アーメン、レゴーヒミっていうふうな形はヨハネ福音書だけで、しかもヨハネ福音書には25回もあるわけです。そういうふうにある種の言葉遣いはある福音書だけにあるっていうのが、これはよくあるんですね。日本語訳ではそれがこういうふうに表されていません。単にはっきり言っておくと、それほどですね、ヨハネ福音書ではこのアーメン、アーメン、文語訳の方の誠に、誠に何時らに告げる、告ぐと、そういったのがより原文のことをより正確に訳しておったわけですね。誠に誠に、真実に真実にと、英語では truly truly というような感じで言ってますね。ですからここのところを初めて読む場合にははっきり言っておくと、何か明瞭に言うんだというふうに思ったらいけないわけなんですね。曖昧じゃなくて明瞭に、はっきりクリアリーではないわけです。重要なことを言うのだっていう意味なんですね。それが24と25に近、すぐ近くの2回もの箇所にですね、もう一度書いてあるっていう、このようにすぐ続けて2回もここに書いてあるっていうことは他にないわけで、そういう意味ではここは特別にこのヨハネ福音書で重要なことは言われているということがわかるんです。アーメン、アーメン、レゴヒミンと言って24節に言って、25節もアーメン、アーメン、アーメンというのはですね、前の箱舟に書きましたけど、ヘブライ語なんですね。今から3000年以上前から使われておったわけです。アーメンというのはどういう意味かというと、アーマンという固くする、堅固にするという意味だと、これは前から言っておりますが、いつも初めての方も、前説明した時に休んでおられた方もおると思いますので繰り返しているわけです。ですから堅固なもの、真理というものは堅固なもの、動かないもの、山のように動かないものですね。そういうことに関わることを言うのだっていうわけです。で確かにこの24と25はですね、ヨハネ福音書全体にわたる根本、中心のことが言われているからなんですね。こんなに2回もすぐそばで繰り返しているの、それはイエス様の言葉を聞いてイエス様を使わした神を信じる者は永遠の命を得る、そして死んだ状態から命へと移されるんだと。それを言い換えておるのが25節、同じことを言い換えているだけです。死んだものっていうのはですね、これはまだ神様のことやイエス様を知らない人を全部霊的には死んだと言っているわけなんですですね。ここのところ死んだものがっていうのはですね、肉体が死んだものと言ったら大きな間違いなんです。ここはそういう意味じゃなくて、すべての人間、イエス様を知らないものは死んだと同然、霊的にはですね。そういう死んだ同然のもの、これがですね、神の子の子の声を聞いて、そして生きる、命を与えると。24節と全く同じなんです。24節も死から命へと移っていくと書いてありますね。それを死んだものと言い換えているわけです。それで、ここのところですね、この非常に大きなことなんですけども、これはですね、一番簡明なですね、福音の真理がここで言われているということなんです。信仰によって永遠の命を得るということなんです。 もうとってもそれは簡単なわけです。これだけ簡単な表現はないですね。信じる者は永遠の命を得る。聞いて私を使わせた者、神を信じる。ただそれだけでですね、イエス様のことを聞いて神を信じる者は永遠の命を得る。他に何もいらない。条件が何もないわけです。過去にどれだけ罪を犯してしまったかとか、どれだけ能力がないかとか、年齢がどうであるとかですね、職業がどうだろうかとか、家柄がどうとかですね、一切関係がないと言います。イエス様のことを聞いて神様が本当にイエス様を使わせたのだと、ただそれをこと心から信じるだけでいいんです。神様の命、永遠の命ということは、神様が持ってる命ということです。神様を持ってるっていうのは、最も清いものであるし、どんなことがあっても壊れないものである。そして最も美しいものでもある。そして愛に満ちたようなもの。そういうもの。最も愛に満ちた人がおるとすれば、その愛をあげたのが神様だということですね。最も正義に満ちた人がおるとすれば、その正義を与えた人は神様。そういうふうなものに満ち満ちたものが神の命であるというわけですけれども、そういうものをですね、与えられるようになるというわけです。それはすなわち、救いということですよね。このように、ヨハネ福音書の中心というアーメン、アーメンを特別に繰り返しておるところにですね、信じるだけで命が与えられるという。これは実は聖書全体にわたってですね、非常に重要なこととして力を込めて書かれてあることなんです。それで今日の参考聖句にはもう一度そういう一番重要なことをですね、挙げたわけなんですね。参考聖句を見ていただいたら、最初は福音書、それからパウロの手紙、それからヨハネ福音書と、当然のことなのが一番このですね、基本になるものを挙げてあります。一番のところ、一節の一番の番号のところですね、マイクがあるところ、増田さんのところに置きますか。一番、
一番、マタイ9章22節。
以降ですね。この線の書いて以降、それ以降って22節だけでありますね。
はい。すると、そこへ12年間も患って、出血が続いている女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れた。この方の服に触れさえすれば、治してもらえると思ったからである。イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。
はい。これは特別な女性の出血の病で、これがですね、汚れておるということだったんですね。これ病気の苦しさっていうのは、そういう汚れておるということで、社会生活も全部禁止と。他の人のとこ行ってはいけないと。そういう非常に宗教的な汚れの罪だったわけです。で、その怪我、当時の人はそういう意味で受け取ったんですね。今だったらそんな宗教的な根本的な意味がなくなって、こう読む人はですね、なんか特別な病、婦人病だと。けど、その当時はそういう意味でこう言ってるんじゃないわけです。レビキなんかに詳しく書いたように、汚れておるという病気だったんですね。ですから、その汚れが12年間ずっとなくならないと。汚れたもの、汚れずっと流出して仕方がないと。他の人にも接触もできないと。ですから、これはですね、単に婦人病だけではなくって、霊的な意味でですね、あらゆる人のその汚れがずっと続くと。それが信仰によって清められるという、そういうことの象徴的な表現も同時に持っておるわけです。実際にイエス様はこの病気の人を癒されたわけですけども、この女の人の昔の人だけ関係があるんではないわけですね。で、こんな特殊な病気の人に関係ある、私たちは関係ないと思った大間違いなんです。12っていう特別な一種の完全数であるということですね。 イエス様の目に見えない服、今の私たちにとって服だってないわけです。ですね。え、まだまだ。まだです。今の私たちにとってはイエス様の服っていうのはもちろん見えないわけです。そんなことないわけです。霊的なイエス様ですね。それに触れることによって、信仰によって触れることによって、それまでずっとついた汚れが絶えず出てくるっていうのが止まると。まあ、そういう意味合いのことも同時に含んでいるわけですね。信仰によって救われるということは。まあ、こういうふうに、非常にいい、この後も条件が何もないわけですね。ただ信じるだけということだったんです。はい、次の2番を読んでくれますか。2番を読んでください。
2番、マタイ福音書、9章、2節。すると、人々が中部の人を、床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されたと言われた。
はい、このこともですね、本人の信仰によってっていう場合でない場合がある。普通はほとんどですね、本人の信仰によってなんだけど、それを運んできた周りの人たちの切実な、必死な信仰によってですね、その人の罪が許されるって、そういう驚くことが書いてあります。ここでもですね、そのような大いなることは、やはり周りの人の信仰だったんですね。イエス様には必ずそれを癒す力あると。イエス様は神の子だと。そういう意味の信仰によってですね、一番霊的な難しい問題のその罪が許される。この信仰には罪が許されることが救いということですよね。それに信仰によって何も他いらない。いろんな儀式とそんで何もいらない。準備もいらない。過去のこと問題でないということがはっきり書いてあります。それが福音書にそういう例がある、よく知られた例ですね。3番は一番重要な、福音書以外では一番重要なパウロ書簡のその中の中心にある言葉ですね。ローマ書の中心は3章と5章にありますが、そこの中心部分です。3番を。
ローマ書 3-22 節から。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義である。そこには何の差別もない。なぜなら、私たちは、人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、信仰によると考えるからである。神は、割礼のある者を信仰のゆえに義とし、割礼のない者をも信仰によって義としてくださるのである。
はい、これがローマ書の中心と言われるところですね。3章のところ、イエス・キリストを信じることにより全ての人に与える、神様からもうあなたは正しいんだと、もうあなたは、はい、それで良いんだと、罪という神と人を間を妨げていたものがもう捨てられたからと、義ということはそういう神様との人間とのいわば平和な関係、結びついた関係わけですね。人が義とされるのは何らかの目に見える行いではない、ただ心の真実、真実をもって信じるだけだということですね。だから4番で戸川さんお願いしますね。
ロマ書 4-3 から。聖書には何と書いてあるか。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と救われ、認められたとある。不信心な者を義とされる方、神を信じる人は働きがなくてもその信仰が義と認められる。したがって 信仰によって、信仰によってこそ世界を、信仰によってこそ世界を受け継ぐことが、受け継ぐものとなるのである。
はい。ここでもそのことを受けて、過去のアブラハムのことからですね、アブラハムは神を信じて、それが義と認められたというですね、ずっと昔のことを元にして、それぐらい昔からこの信仰によって神様との結びつきを与えられるということはですね、ずっと前からすでに成り立っておったことなんだと言われたんですね。その後、様々ないろんな儀式してなんだ、例えば、割礼してなんだ、救われないとかですね、血のいろいろ清めをしてなんだ、救われないとか、いろんなことが出てきましたけれども、そういうこと、本当は問題ないと。もう、聖書の創世記の一番初めから信仰によって救われるという根本原理はすでに神から示されていたんだというわけですね。そういうことで、信仰によって世界を受け継ぐものとなるとまで言われているわけです。それから5番も5章からです。はい、筒井さん、お願いできますか。
ローマ書5章の1から2。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を喜んでいる。
はい。ここもこういうように同じようなことがですね、信仰によって義とされる。要するにここはその意味を言い換えてあります。神様との間に私たち平和、本当の結びつきができること、これを義とされることということなんですね。こうしたさまざまな恵みっていうのはただ信じるだけで導きられたんだと。そして将来は神様の素晴らしいその栄光持っている力とか清さとか愛とか、そういうものに私たちも同じように受けることができると、共有することができる希望を持っているということ。そういうふうにローマ書の中心でこのことは何回も繰り返し、ここが一番の中心だからですね。パウロが一番力を述べてそこを述べているわけです。そしてそれが新約聖書、キリスト教の教義の一番の全体の中心になっていることということです。それから6番は、これはヨハネでの少し前にすでに見たところですけれども、ここを上田さん読んでくれますか。あ、マイクを使ってください。マイクを使ってください
。ヨハネ3章15節より16節。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。一人を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
はい。今5章やってますが、3章少し前にやったところですね。ここも信じる者ということが繰り返されてるんですね。信じる者が人の子イエス・キリスト様によって永遠の命を得る。一人子を信じると。これを外したらですね、根本が間違うということで、ヨハネもここに繰り返し言ってるんですね。それから、7番はですね、ヨハネ福音書の総結論として、事実上の最後に書いてあるんです。ヨハネ福音書は、あとちょっと付け足しがあるんですけど、本来は20の31で終わっていたわけですね。その最後にヨハネ福音書の要点として、これが最後の要点だとして、この言葉が書いてあるわけです。7番をじゃあ富永さんにお願いします。
ヨハネ伝21章31節。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。
はい。 こういうふうにこの最後もですね、ただ信じて永遠の命あるというふうに見ましたら、こういう福音書からですね、パウロの手紙、それからヨハネの福音書、ずっと一貫してですね、すごく力を入れて強調されているのはこのことなんですね。ただ信じることによって神様との深いつながりができ、ヨハネの福音書の表現によれば永遠の命が与えられる、神の命が与えるんだと、これだけ、あちらこちらですね、はっきりと書いてあるにもかかわらず、非常に不思議というか、現実のキリスト教の歴史の中でですね、しばしばこれと全く反対のようなことを言われていたというわけですね。その中で一番多いのが、水の洗礼を受けなければ救われていないと。いまだにそういうふうに多くの教会は、水による洗礼を受けてなければ、これは求道者というふうなことを言ってですね、まだ道を求めて救われてないんだと。それも明らかにですね、この聖書に反したことを言ってるわけですね。そんなこともし、今でも主張するとすれば。ただ、信じておったら水による洗礼を受けるか受けないか関係がないんですね。パウロやペテロのどこにもこういうことを、水の洗礼を受けるのは救われないと言っていないわけなんですね。それが、パウロの時代には、割礼というですね、こと。割礼を受けなければいくら信じてもダメな、それが強く言われていたわけです。ユダヤ人からキリストを信じるようになった人はですね、ユダヤ人特有のですね、割礼ということをしなければですね、そうすればダメだ。どんなに信じたってそれせなんだら、神から捨てられた民になるんだと。それは旧約聖書に書いてあると。そういう理由だと。けども、こういう旧約聖書のそういう様々な聞いていっても全部捨てたわけですね。全部捨てて極めて単純率直。ただイエス・キリストを信じるだけでいいと。そういうふうになったわけなんです。そういうふうになったのに、またそれを元に戻して、何やかいやがなかればダメだ、何がダメだ。昔のカトリック教会は、カトリック教会に加入しなんだら、それだけで救われないと言ってたんですね。だから破門したら、もうこれであなたを破滅だと。そういうことが今言って、水の洗礼とか生産とかですね、そういうものをしなきゃダメです。まあ、仏教的な方向ではですね、いろいろな良い技を積まなければダメだとかですね、あるいは死んだ人のために生きている人が供養してあげなければそれは救われないと、死んでから暗い闇に落ちていくと、だからいろいろ死んだ人に向かって供養せなダメだとかですね、死んでからもなお生きている人が何かせなんだ、この人は救われないとまで言われたりする。そういうふうに他の間違ったものっていうのは様々な複雑なことを考え出してきたわけです。救われるということにはとっても複雑なこと、いわゆる仏教の法事やいうものはですね、死んだ人が本当に救いの、まあ、死んで成仏するためにですね、ああいういろんなことを特に日本では複雑に考え出したんですね、法事と称して。そんなことしてなんだら死んだ人は浮かばれんのやと。死んだ人のことなんか決してそういうことはわからないわけ。特にあれ日本で考え出したのが多いわけですね。最初もっともっと単純だって、死んだ後の法事でも。中国でちょっと普段だって。さらに日本でもっとああいう回数を増やされてしまった。それはそういうふうな仏教の法事をする人が単に儲けるためだったわけなんですけども、そういうようなことまで救いに関わる条件のようになってきてしまったわけです。そういうすべてのことと比べたらですね、この聖書そのものを見たらいかにですね、救いということは単純かということがわかります。そしてこのようなですね、ただ信じるだけでどんな組織に加わらなくてもですね、水の洗礼もなくてもですね、何か良いことが何にもできなくても、あるいは過去にどんな重い罪を犯してもなおですね、ただイエス様を信じると。十字架によって私たちのこの重い罪を身代わりしてくださったと。心から感謝して信じるだけで永遠の命が与えられると。そこにこのキリスト教の原点が、根本があるわけですね。で、そこにこの我々のこの無教会っていうののまた基礎もあるわけ。無教会っていうのはそれを強調している、この聖書の強調の精神をそのまま受け取ったものが無教会なわけですね。ですからそういう組織的にも使わらず、例えば水の洗礼師なんで救われないとか、洗礼を受けない者は教会じゃないとか、そんなこと一切言わないわけです。ただ信じる者が、イエス様が招かれた者、だからイエス様を信じる者がおのずから会員になるというわけですね。まあそういうふうなことで、この件は福音の根本に関わるということだったので、特に重要したわけですね。で、キリスト教の初期の時には、今言ったように割礼というものをですね、しなんだらダメだということで、すごい対立が起こったわけです。それは使徒行伝に詳しく書いてあります。 ユダヤ人から入った人がどうしても割礼を受けないとダメだダメだと。ところがパウロたちはですね、そんな割礼なくってもただ信じるだけで救われたんだと、異邦人を見なさいということで、そういうことで、パウロの方のことが真理としてされていったわけですね。でこの世にはそういう宗教的なもの以外にもですね、たくさん救われるということは本当の幸いということですね。本当の幸い、これは誰でもですね、良い大きな会社へ行きたいと、それはって言ったらお金がたくさんもらえると、安定した生活でないと救われないと、お金がなくなったら本当に貧乏になったらですね、もう困ってしまって滅びるだろうと思うからですね。ですから一生懸命も小さな子供のとこからいろんなところへ行くとか行かせると、いろいろ習い事するもそういうことをすれば少しでも幸いに役に立つだろうと。要するに人間がしているあらゆる努力というものはみんな本当の幸い、言い換えたら本当の救いということを目的としているわけです。だからそのとりわけお金が大事だと思う人は嘘をついてでも、よく今後の政府の官僚の事件にもありましたように、国民の税金をですね、大きな嘘をついて大金を自分の懐で、まあ、そういうことは幸福だと間違って思ってしまったわけですね。そういう人は政府の役人、自民党にもたくさんおるわけです。そして、そういうふうなお金の問題以外にもですね、例えば絶対体が健康でなければ幸福でないっていう人もたくさんおるんですね。それとか良い温かいですね、家族がなかったらそれは幸福でないと思う人もおるはずです。そういうふうに何がなければ幸福でない、これがなければ幸福でないっていっぱいある。そんなみんなもらってやっと幸福、いわゆる救いということなんですけど、キリストのことを知ればですね、そういう一切と無関係にですね、本当の幸いがあるっていうわけです。イエス・キリスト、聖書に記されたようなそういうさまざまなことをなされたイエス・キリストをですね、心から私たちの救い主として信じるだけで、あらゆるこの世の幸いにはるかに勝る幸いが与えられると約束されていると、ということなんです。これほどですね、単純明快な幸福論ではないわけですね。学校へ行けなければですね、学校途中で終わっても病気になってても死にかかっても子供って誰でも構わない。ただイエス様をですね、心から結びついておったらいい。まあそういうことですね。それはどんな状態にも関わらないもんだから、昔の人ですね、キリストを信じるために牢獄の中に掘り込まれていました。家族からも、いわゆる健康からも仕事からも全部見放されたような圧迫をされた人でも、キリストを信じ続けることで本当の深いですね、いわば幸いを持ち続けていた人っていうのがたくさんおったわけですね。そういう人たちによってもこの福音は伝わってきたわけです。そういうことでこの根本問題、私たちは決してこれを忘れてはいけないということなんですね。本来のルターの宗教改革ということも、本当はこういう信仰によって救われるという、このパウロの原点をカトリック教会から取り返してですね、これを強調したものであったわけです。でもそこからまたですね、さっき言ったように水の洗礼を受けなくては救われないとかいう人たちがたくさん出てきてしまって、いまだにそういう用語を使っているということもあるんですね。それただそれだけで教会では信仰に救われてないとかですね、まあ、それは聖書を見たらすぐにわかることなわけですけども、いかにこのことがですね、だから聖書を本当に詳しくきちんと読まないといけないかということがわかるわけです。はい。それからですね、もう一つここで注目すべきことは、この24と25の中にもう一つ3回も繰り返されている言葉があるわけです。それが聞くという言葉ですね。私の言葉を聞いて信じる者は、それから今こそですね、死んだような状態者が神の声を聞く時なんだと。その聞く者は生きると。ここでは簡明にですね、神の子イエス・キリストの声を聞く者は生きるんだと、こういう言い方で非常に簡潔に書いてあります。 そのぐらいですね、イエス様の御声を聞くっていうことは非常に重要なこと。聞く者は生きる。こんなことどっかに書いてありましたかって、おそらく白紙の字で尋ねたら、そんなことあったかなと思うかもしれませんですね。信じる者は救われって、これはもうこういうふうに重要で繰り返し言われますが、聞く者は救われって、どこにあったでしょうとか聞いてみたら、思うような人も多いかもしれませんですね。パウロも信仰は聞くことによって、ということも書いてありますが、この聖書全体でですね、この聞くということは非常に重んじられているんですね。それだから人の名前にも前にも言いましたけれども、シメオンという名前ですね。この名前は、英語ではサイモンという発音です、ね、サイモン&なんとかいう歌を歌う有名な人がアメリカのおって、サイモン&なんとかなんとかというんですね。でこれはシャーマーというですね、聞くというヘブライ語から来ているわけです。シャーマー、シメオーンというんですね。シャーマー、聞くということなんです。シメオンかシモンで、そういうふうな人の名前、日本人ではですね、聞くやいう名前、聞くやいう、この聞くやいう名前つけてる人はちょっとこんな聞こうさんやとおらないですよね。モンモン聞くとかですね、そんな人を聞いたことないですね。そういうこと大概世の中変わった人もおりますけども、聞こうとか、あの耳を傾けるですね、こういうふうな聴覚のこの聞こう、聞く子さんとか、こんなの聞いたことないですね。そんなことを人の名前に作るとは考えもしないことですけども、こういうふうに聖書の世界ではですね、シャーマー聞くっていうこと、シメオンというのは重要な名前になって今日まで、世界にたくさんあるわけです。だからそういうこの最初の出発点は、イエス様も別のところで言われた人に、耳あるものは聞きなさいということがあります。耳あるものは聞けですね。聞こうとしないものはそこからですね、滅んでいくんだというふうな、心を傾け、耳を傾けてですね、神様からのメッセージを聞こうとするかどうかによって、前途が全く変わってくるということなんですね。で、このようにヨハネ福音書でも特にこの聞くっていうこと、私たちがこの耳を澄まさないとそれが聞こえない。この世の中ではそのようなイエス様の声でなくっていっぱいですね、間違った悪い声、誘惑の声がいっぱい氾濫してしまったわけです。それはラジオの普及から始まってしまったんですね。今も電波に乗ってですね、たくさんのそういった間違ったを引っ張ろうとする声がいっぱい、この世界に満ちてしまったわけです。ラジオやテレビとか、今日ではiモード、インターネット関係ですね、そういうさまざまな商売とか誘惑の声もですね、無数の電波になってですね、飛び交ってしまった状態になってしまった。そのために神様の声がですね、ある意味では何千万年も前から、天地創造の前からあるわけですね。神の御声がずっと本当は響き渡っている。そういう独特のアンテナ、携帯電話でアンテナを出して聞こえる。で、神様の声を聞くにも一種のこうアンテナがいるわけですよね。それをもうですね、別のこの、そういうテレビやラジオや携帯電話のアンテナばっかりに取られてしまって、神様の声聞こえなく。イエス様が特にそのこと、他の箇所でも言っていますので、ちょっと一箇所だけ有名なところですが、実証ですね、ヨハネの実証は、羊、良い羊飼いというよく知られたところがあるところです。ヨハネ福音書の実証に、実証の例えば3節からですね、 羊飼いには門は開かれ、羊はその声を聞き分けるとあります。聞き分けるとありますが、言語は悪語でさっきのとこと同じなんです。聞くということはこの本、この訳では聞き分けると訳してあります。で、羊飼いは自分の羊の名を読んで、4節であるように羊飼いイエス様は先頭に立って、羊はその声を知ってるって言うんですね。声を知ってる、聞いたら分かるということです。これは非常にこうあるデリケートなことを言ってると思います。何かこう別のことをですね、誘惑あってもです、いやこれは別の声だと、全ての人はこう言っててもですね、祈りの中でこれは違うというイエス様の声を感じたらイエスは行かない。例えば戦争問題でもそうですね。一部の人たちはあれほどの戦争第三世という中でですね、戦争間違っていると言った。それはこうイエス様の声を知ってたというわけです。で、次のページでも16節もそうですね。16節。私にはこの囲いに入ってない他の羊もいる。その羊も導くのだと。その羊も私の声を聞く。これも悪語で、言語は聞くなんです。とか、この訳では聞き従う。いや、聞く、聞き分ける。口語訳では聞き従うと訳してありますが、元はまた聞くなんですね。しかし、その下の27節もそうです。ヨハネの実証の27も、私の羊は私の声を聞くというわけですね。で、こういうふうに、一番最初救われるためにも、ここであるようにイエスの言葉を聞いて信じる、イエス様を信じる、また神を信じると、それからひとたび信じて救われた後も絶えず聞き続けると、導くイエス様の声を聞き続けていくっていうことが最終的に神の国へと入るっていうことにつながるんだというわけですね。だから単に、教会に行ってるだけとかですね、そういうふうなことだけでなくて、絶えず一人一人が私たちを導いてくださる声を聞いていくっていうことが始まったと。そういうことしなかったら途中で脱落するということが確かにあるというわけですね。そういうことで、元のところに切り替えて、あと少し付け加えておきます。で、28、驚いてはない、時が来ると墓の中にいる者が皆人の子の声を聞き、善を行った者は復活して命を受けるため、悪を行った者は復活裁きを受けるために出てくるとあります。これは死んだ後の世界においてもですね、生きてやるときに死んで善を行った者、悪を御心に沿わなかった者は裁きを受けると、そういうことでありますが、この時初めて命を受けるんじゃなくて、すでに生きておる時から信仰によって今言っている命を与えると、これがヨハネ福音書の根本なんですね。死んで初めて命を受けるとは言っていないわけです。生きている時からただ信じるだけで命を与えると。で、当然イエス様が言ったように、永遠の命を受けてなければ良いことを行えないわけです。ブドウの木につながってなければあなた方は何も良いことはできないと言われたと。ですから信じることによって初めて、善もイエス様、うちのイエス様をしてくださると、ですから悪を行うということで、イエス様と離れてどんなにしたってそれは神の目からは悪になるというわけですね。で、そういうことのすべてはですね、今言っているイエス様のことも全部神のご意志のままにしていることなんだと。こういう教えもですね、今言っているイエス様も全てのことは神の声言いなさいと言ってるから言ってると、この内容も全部神様のご意志に沿ってる、自分の意志でなく 私を使わせた方の御心を行おうとして作ってありますね。でこれもちょっとこういうふうに訳を変えてあるから分かりにくいんですが、最後のこの印象に書いたような参考聖句に書きましたように、同じ説の中で同じ言葉が別々の日本語に訳されているために、何か別の言葉かと思いますが、この意志という言葉も御心も言語ではセレーマで全く同じです。ですから外国語訳はこなして書いてありません。全部この三次説同じ言葉で訳してあります。意志、御心、この二つの言語はともにセレーマですね、意志という意味です。外国英語全部すべて意思を、これはもう例外なく用いている。英語ではウィルですね。ドイツ語ではウィルと同じ系統のヴィレンということです。フランス語ではボロンテ。ボロンテってボランティアというですね。ボランティアというのは前にも書いても意思という、自分の意思ですという。すべて意思という言葉を当ててありますが、日本語の聖書だけ御心という情緒的な言葉を当ててしまったんですね。身胸とか御心。主の祈りで御心がなりますように言っても、実はセレーマですから、神様のご意思がなりますようにというんですね。神様の真実と愛に満ちたそういう意志が、御心がご意志がなりますようにということだったわけです。はい、まあ、こういうふうにしてですね、この世にただ信じるだけで救われるということも、みんな神様のご意志に沿ったことなんだということであるわけですね。そういう、せっかくの本当に単純率直に誰でもがだからできることですね。いろんな勉強しなければ救われないということはないわけです。あるいはたくさんの良いことをしなきゃ救われないと。今この場で信じて救われるということですから、そういうのはいりませんという人はこれを当然裁かれてしまうというわけですね。そういうように非常に広くて単純率直な道が開かれたと。そういうことが特に今日の24と25がヨハネ全体の中心的なことにもなっているということです。それでは今日のところ。